皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は頭と心と腹をつなぐ大切さという話です。このことについてはもう何度もですね、この番組でもお話したかとあると思いますが、改めてですね、ここでトランプ革命みたいなものが始まったんで、この先時代根本的に今までとやり方変わってきますので、もう一回この点についておさらいをしていきたいと思うんですね。リーダーに限らず人というのは3つぐらいですね、物事をしっかり感じる場所があるわけであります。それが頭と心と腹なんですね。頭というのは分かりやすく言えば、理性、理屈の世界でありまして、理論というんでしょうかね。因果関係ですとかですね、こうなんかその合理的なものの考え方っていうのは、理性ということで、頭で司っているわけですね。で、何事も、頭で物事を理解しようとするわけで、例えば信号がですね、緑の次は黄色になって、その次赤になると。緑の次また、緑がですね、いきなりこの赤になって、赤がいきなり緑になるところはおかしいとか思うわけですね。そんなことも理解、頭で理解するからわかるわけで、この順番というのがちゃんと決まってるってことをね。あるいは例えば左側通行の道をですね、右側通行で走ってくる車がね、これは偉いことだと。これも要するに頭で車左側通行だと分かってるからそう思うわけでありまして、まず頭ってはすごく大事ですね。難しいことはいらないかもしれませんけど、基本的なことはちゃんと頭入れとかないとですね、何が何だか分からなくなりますね。で、二つ目はやっぱ心ですね。心というのは、コロコロ変わるこの気持ちということでありまして、感情ですね。ここはそのコロコロ変わるのが特徴でありますから、楽しい時と不安な時は交互にやってきます。で、これ非常にその不安定でありますので、だから逆にこう面白いっていう感じがあるんですけども、心がね、豊かであることは人生ある意味楽しいことだし、それはやっぱりその心のが非常にこう繊細であって、ちょっと油断すると大きくひっくり返っちゃうような、そんな状況。一方その心臓に毛が生えたなんて言われてるのはですね、この心がかなり落ち着いてきた状況ですね。あんまりこう右往左往しないと、心の起伏があまり大きくなくなるということで、その非常にいつもこう安定した状況っていうんですかね、仏像の仏さんの顔みたいにですね、こうなんか落ち着いた顔でいつもいられるみたいな世界が心にはこうあると、それは安定しますね。でもこの心というのはですね、頭から降りてくることも多いんですね。例えばその物事をこう認識していて頭で理解できないことがある。例えば左側通行なのに右側車が走ってきたと、これおかしいと頭で気がつく。でその後この怖いと思いますよね。怖いの、その怖いというのが心ですよね。でこれぶつかったらどうしようと、しかし積極的に逃げようと、でも逃げられたのかと、どうしようと、いろんな気持ちが交錯するわけで、ですから心っていうのは、本当にこう、なんて言いますかね、いろんな、その、要因によって、非常に激しく突き動かされますね。あるいはなんか、相場の話なんかでもですね、こう、相場が上がる下がる、頭で理解できないようなことが起こった時に、心に来るわけですね。ああ、これはもう、ダメだと思って諦める。あるいは逆に、これはすごいチャンスが来たと思ってですね、こう欲望が出てくる。欲望と恐怖もこれ心の世界で支配してますから、やっぱりこの心っていうのはですね、すごく大切で、で、やっぱり人の心の状況っていうのを理解することはリーダーにおいては極めて大切なことですね。心の問題抜きには人は全く動けないわけで、ですから気持ちがどうなってるのか、気持ちをつかむことができるのかどうかっていうことはすごく重要ですね。トランプなんかもですね、実際に選挙やってみましたらアメリカで圧勝したわけでありまして、彼自分で言ってますよね、人が俺のことをインテレクチャルではないって言って、人は自分のことをその知的なやつじゃないと言うと、トランプ自分で言ってますよね。確かにトランプって知的な人だという雰囲気はないですよね、若い頃からそうですよね。 そんなに勉強好きな人には見えないし、言ってる話もですね、断片的ですよね。なんかこう学者の話だとか、それからなんかインテリが言うような話とは全然違いますね。あれ昔からあんな感じですよね。だから記者会見なんかやったってどんどんどんどん話は飛んでいくわけでありましてですね。だからその頭ということに言ったらですね、基本のところは全部こうね、経営者ですから抑えてるんでしょうけども、その頭で商売してる、仕事してる人では全くないですよね、あの人ね。で、同時にその気持ちっていうことで言うと、あの人は独特のものを持ってる感じがしますね。やっぱりこの人の気持ちをつかむっていうことはかなりできる人で、あれまあテレビなんかの仕事も長くやってたからなんでしょうかね。やっぱりこの見えないお茶の間の向こうの人たちの気持ちってなんかわかるんじゃないですか。本当にテレビの仕事なんかでもすごい一つな、スタジオでですね、目の前にこの視聴者の人がいなくても、カメラの向こうで視聴者が今何を考えてるのか、どんな表情をしてるのかってわかりますからね。で、その表情の変化や気持ちの変化に合わせてこちらに話していきますから、誰もいない、そのスタジオで、ね、ポカンと置かれたテレビ相手に喋っていても、その聞いてる、その個人の方はですね、視聴者の方は自分に向かって、自分の気持ちにを汲み取りながら話してくれてるというふうに思えるんですね、あれ。なんかそういう近いことはありますね、あれね。だから、なんていうか、そういう意味で言うと、その心っていうのは結構ある人わかるんじゃないでしょうかね。このあたりがなんかね、いわゆる極右と違うんですよね。あれ、極右の人って、心はわかんないことありますよね。なんか自分でも自分の心が多分あれわかんないんじゃないかと思うんですが、まあ、ネトウヨみたいな人ですよね。なんか一方的になんか物事言うばかりで、で、なんか変なところにこう気持ちがいっちゃうとですね、もう出てこれないっていうのかな。合理的にすら考えることもできなくなっちゃって、こうフリーズしちゃうって俺はありますね。うん、ああいうのないですよね、あの人ね。だからなんかこうやっぱりその気持ちというところについては結構いろんな、あの人のなんか流れのその仕事で培った技があるんじゃないでしょうかね。そんな風に思います。で、しかしその問題はですね、まあ、ここから先が重要なんですけども、この頭と心しかないと実に不安定なんですよね。で、理屈こねるっていうのはやっぱりその心が不安だからってことが多いんですよ。心が不安だとどうも理屈になることがあってですね。だからなんでこうヘリクスばっかり言ってるんですかって、ヘリクス言う理由ってだいたい不安から来てることが多いんですよね。で、だからその頭で理解して、それで理解しきれないと心に来て、で不安になると、でその後腹に落ちればいいんですよ。腹に落ちれば、うん、その人は気持ちも行動も安定するし、まさに腹が座るんですが、この腹に座らないと頭にまた戻っちゃうんですよね。不安な気持ちがですね、不安を慰める理屈はないかというふうに探させるわけです。まあもちろん不安だからどういう、なぜかって考えることは大事ですよ。だからそれ一方的に言われて言ってんじゃないんだけども、腹が座らないと永遠にですね、下に置いてこないで、ずっと上に、頭の方に、その気持ちが行くわけですよ。だから次々と変なヘリクス考えてるわけですね。ヘリクスもいろんな在庫があってですね、あれもある種のパターン認識ですから、ヘリクスってのは本当にですね、過去のいろんなそのパターン認識なんですよ。こういう時にはこうやってヘリクス返す。ここにはこういうヘリクスがある。あれもその、まあ、ある種の記憶ですからね。記憶の中でヘリクスってのはその積み重ねていくんで、で、その、まあ、ヘリクスの在庫をこう持ってるとですね、まあ、次々いくつかのパターンの中で、そのヘリクス上手に引っ張り出してくると、まあ、説明がつくというみたいな話でね。そういう人っていうのはやっぱり全然ダメだよね。でね、結構そういう人ってお金にこだわる人多いんですよね。私のこれは自分のこう見てての経験なんですけども、お金って結構やっぱり理屈の世界であるんですね。だって必ずさ、お金を動かすときっていろいろ紙書くでしょ、細かな計算してですね、スプレッドシートの計算してみたり、エクセルで計算してみたりね。あるいはなんか契約書書いたりしますよね。だからそのお金を動かすときって必ずやっぱ頭相当使うんですよね。じゃあなんであんたそんなにですね、長ったらしい契約書書くのと、なんであんたそんなに長ったらしくですね、そのいろんな金の計算してんのって言うと、欲が深いとかですね、損したくないという恐怖の気持ちがあえてあるからですね。そんな別に儲けたいとは思わないし、損も別にいいじゃないですかと思ってたら、そんな金の計算しないんですよ。で、長ったらしい契約書なんか作んないですよ、あれ。 やっぱああいう長ったらしい契約書を作ったりですね、あれ細かく細かく金の計算するっていうのは、あのエネルギー私は、心から出てきてるようなもんですね。こう、ものすごい、欲望と、あるいは恐怖ですよね。うん、自分の心から出てくる欲望と恐怖があんな長ったらしい契約書は、こう、実に細かい金の計算をさせてるように見えるんですね。で、だからそういう人たちっていうのは、やっぱりいつも頭と心でやり取りしてるんじゃないですか。だからそういうふうに考えると、金融市場なんていうのは、いつも恐怖と、それからその欲望だけで動いてるわけですね。金融市場で腹が据わった話なんてほとんどないですよね。だからその恐怖から欲望に変わるとですね、いきなりこう暴騰するし、で、欲望から恐怖に変われば暴落する。まあそれずっと繰り返してるような感じがしますね。で、まあそれぞれの中で、まあ損しないように実に長々と契約書書いてみたり、うんと儲かるように実に細かく金の計算してみたり、まあそれが日常なんじゃないでしょうかね。で、腹に落ちる人ってのはそうじゃないですね。頭で理解し、気持ちで考え。で、そこで悟るわけですよ。屁理屈をこねないんで、その実際どうなのかということを見たときに、自分の立場を守る、守らないではなくて、要するに何が起きてるのか。この大自然、あるいはこの小宇宙の中で、大宇宙及び小宇宙の中でそれぞれ何が起きているのかということをパッと理解して、で、これはこういうことであるというふうに理解したら、で、あと自分でどうするかその次の問題なんで、まあそういうふうに分けてしっかり考えられる人は、これいわゆる腹が据わったっていう人ですね。腹が据わるとですね、まあ忽然と何度も見えてくるわけですよ。大自然のことも、それからこの小宇宙のこともね、忽然と見えてきますので、まあその上で、まあどうするどうなるかっていうのは、まあそこで考えればいい話ですよね。これも、まあいくつか、まあ頭を使って考えることもあるかもしれませんし、気持ちがそこはね、動くこともあるかもしれませんが、まあしかしそんな難しいことはないですよね。腹を据えた上でやることってのはそんなに難しいことではないし、手間暇かかることは確かにあるかもしれませんけども、いわゆるややこしいことじゃないですよね。ややこしい、何やってんだか分かんないようなことってのは腹据えた後は、そんなもんあるわけなくて、まあ、めんどくさいことはあるかも、ありますけどね。だからそういうふうに考えてたときに、やっぱり最後、こう腹を据えてないと、どうしてもやっぱり、正しい答えに行き着かないっていうか、ちゃんとした行動に、意思決定と行動にならないですね。新自由主義、新保守主義ってのはどうだろう。私なんか腹の据わらない人たちが得意とする仕事だったように思えてならないんですよ、昔から。例えば新保守主義は戦争屋ですよね。でもあの戦争屋を、戦争を煽ってる連中で、自分が真っ先に飛んでってですね、自分が一番やりたいという人なんか見たことないですよ。まず戦いの場合に人を出して自分は絶対死なないようにということをいつも考えてますよね。だから、ああいうところがやっぱ腹全然据わってないと思うんですね。本当にそのけしからんと思うのは、自分が最初に飛んでってですね、一番槍でですね、相手と攻撃すればいいわけですね。自分の命なんかどうでもいいじゃないかと。イスラム過激派の連中もそうですよね。いや、でも全然違うでしょ？新保守主義の連中ってのは。とにかく自分は絶対死にたくないというところがあって、自分は、全てにおいて守られてるっていう保証がないと前に進めないでしょ？新自由主義もそうですよね。原価低減が大事だと、構造改革大事だと。でも自分はその悪い影響を受けたくないっていうわけですよね。だから、ね、大将でもですね、兵と共にですね、この厳しい戦場を歩くみたいな話はどこにもないわけで。だから、新自由主義とか新保守主義の人たち、保守主義の人たちってのは、あれ典型的に腹の据わってない連中だと思うんですよ。だからこの30年間の時代っていうのは、腹の据わってる人たちっていうのがどっか追いやられちゃって、腹の据わらない、まあ、中途半端な人間ですよ、はっきり言って。中途半端な人間たちが集まって、新自由主義と新保守主義で入れたいようにやって、でもこれもちゃんと意味のあることで、まあやっぱりなんかある種終わりにしようってことなんでしょう、天のシナリオだと。そういう連中が出てきてこう終わりにしたわけね。腹が据わってないから何にもうまくいかないし、で、結局トランプが出てくるとか、イギリスの EU 離脱とか、こういう話になってきて、体制が中からぶっ壊れちゃったと。で、ですからもう、やっぱ腹の据わってない人たちはですね、もう出番なしと。で、 ここで腹も座ってる人たちにこうバトンタッチという時が来たと、立て直しだと。ぶっ壊しの時っていうのは確かにそうだな。バブルが盛り上がってく時も、あれ腹の座ってる人はバブルなんか絶対やりませんもんね。乗らないですもんね。だからやっぱりこの中途半端な人たちが出てきて、腹の座らない中途半端なものが出てきて騒ぎ出すと、何か物事はぶっ壊れてって、でまあしかしそれが一つ壊れるということを通じて整理であり、同時に新しいものを再生するということになりますから、その再生であり立て直しは、腹も座ったですね、まあすごい人が出てきてやると。まあそれが自然の摂理って言うんでしょうかね。まあ、そんなもんじゃないかなと私はこう見てと思うんですね。ですからこれからは腹の座ってない人の出番ないと思いますよ。腹が座ってなければ何にも話にならなくて、それは若かろうが年取ってるようが全部同じでね。だから腹鍛えなきゃダメですよね。子供の時からそれやんなきゃダメですね。難しいことないですね。自分で責任取って自分でなんかやっていけばいいんですよ。人に頼って何事もやろうとするから全然ダメなんで、例えば金に頼ろうとか権力に頼ろうとか、そんなことやってっから腹座らないね。金もない権力もない。だからどうするんだと。いうところからですね、まあ腹って座っていくわけですから、だからなんかこう、あらゆるところでですね、今までのものがこう消えていってね、お金も地位もなんか今までの権力も消えていく中で、何もないけどどうしようっていう人が多分一番強いでしょうね。何もないけどどうしようっていうのは腹が座った証拠で、腹が座ってくると頭も心も冴えてくるんですね。それこそ雑念が消えていくでしょう。そうすると心もですね、あんまりこう大きく揺さぶれられなくなりますし、それから理性も冴えていくんですね。結局その理性を邪魔するのはこう、まあ、ヘリクスみたいなもんですからね。ヘリクスが湧いてこなくなれ、頭は実にスッキリしてるもんで。ですからやっぱりこう腹を据えればですね、こうその人の生き方もスッキリしてきて、ものがちゃんと見えないものが見えてくるというふうになってきます。で、やっぱりそういう人たちの時代ですね。だからこう腹の座ってない人たちってのは逆にこういう混乱期に腹を据えざるを得なくなりますから、まあそれは一つ成長のチャンスでもあるんですね。まあ守られていた人たちにとってみれば、まあこれでね、初めてそういう厳しい状況になるのかもしれませんけども、まあそれを通じてですね、腹を鍛えておけば、まあそれはほどなくしてですね、なんか新しい人生見えてくるんじゃないかなというふうに思います。で、やっぱりこの次の時代、ていうかもう今の時代ですね、もうトランプ大統領になりましたからもう始まったわけですけども、頭と心と腹の3つがちゃんと揃って繋がってないと話にならないですね。もう今まで当たり前と思っていたものが次々とこれ終わっていくじゃないですか、もう今ね。終わっていて何にもなくなっちゃうようにこう思えるわけですけども、そこでしかし何もなくなるわけではなくて、よく見りゃなんかいろんな強みとか良さとかたくさん残ってるんで、まあ、そういうものをちゃんと見出しながらですね、次を考えていくっていうのは柔軟な発想と、それから今までない広い視野が必要ですね。で、それは今までのその考え方や行動から見れば枠を外れたものになりますから、腹の座ってない人にはこの枠を外れた考え方、行動ってできないんで、だから結局それでは未来は作れない。立て直しはできないですね。やっぱ腹据えて初めてですね、こういろんなもの見えてきて、で、その行動もできるようになりますから、やっぱ腹座ってないと立て直しはできないと言っていいと思いますね。腹を据えるってやっぱりそのちょっと時間がかかりますけども、その私はやっぱ経験だと思いますね。良き経験をちゃんと積む必要があって、だからやっぱり現場で苦労するのが一番だと思いますよ。そのなんかね、上の方に座ってたら始まりませんので、何人もですね、この現場に行ってしっかり苦労すると、現場の苦労の中から不可能を可能にするっていう道をだんだん覚えていくわけですね。そういうのを積み重ねていった時に、まあなんとかなるわいいなと、なんとかしようという腹が座るという状態になっていくんですよね。やっぱりそれもこう経験に裏打ちされたものが一番強いですね。空元気でなんとかするとか言っても、心の中ビクビク怯えてることがあって、やっぱそれだとね、いざとなった時に腰抜けちゃいますからね。やっぱそれはなかなか難しくて、やっぱり現実の中で人を鍛えるのが一番いいですね。現実のその状況の中で、そのなんとかね、未来を作るようにやっていくのが一番その人を育てることになりますから、 まあ、そういうことができる人材をどんどんどんどん増やしていくってことが大事でしょうね。だからこう若者も今とにかく頭と心だけでね、こう物事を完結するように思ってる人が多いですけども、ね、型にはまるようにね、しかし違いますよ。腹吸わないとダメですよ。腹吸わった人って顔つき違いますからね。やっぱもう少したくましい顔した人がこれから増えてくるんじゃないですか。腹を据えて初めてですね、未来が開けてくるというこういう時代でありますから、まあ、これからですね、その新しいリーダーになる人はですね、ぜひそこをね、頑張っていただきたいと思います。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、頭と心と腹をつなぐ大切さということでお伝えいたしました。ではまとめにかかりましょう。さよなら。